こんにちは、セカハンです。今日は、ジャンプのワンピースカード品薄騒動を入り口に、おまけが本体を食う、という構造を解説します。2026年7月13日発売の、週刊少年ジャンプ33号が、各地で完売しました。50万部も、増刷したのに、です。35年間、毎号を買い続けた読者が、その日だけ買えませんでした。ただ、この話の本題は、売り切れそのものではありません。本当に注目したいのは、おまけが本体を食う、という構造です。考えたい問いは3つです。1つ目、なぜ、増刷しても買えなかったのか。2つ目、買取1円という張り紙は、何を意味するのか。3つ目、なぜ、40年前と同じことが、繰り返されたのか。ジャンプ33号の完売から順番に見ていきます。まず、何が起きたのかを整理します。2026年7月13日、税込み340円の週刊少年ジャンプ33号が発売されました。連載29周年を記念したプロモカード P159 のルフィが1冊に1枚付きます。プロモカードとは、パックには入らない販促用のカードのことです。多くの店が一人一冊の購入制限を設けました。それでも開店前から行列ができ、完売の張り紙が相次いだと報じられています。フリマサイトには1万円前後の出品が並んだと報じられました。見通しが甘かったのかというと、そうとも言えません。対策は打たれていました。集英社は通常より50万部増やして発行すると公式にコメントしています。電子版の定期購読者には応募者全員サービスが用意されました。通常版4枚と豪華版4枚の合わせて8枚セットです。負担金は1210円で応募すれば確実に届く仕組みです。海外向けにはプレミアムバンダイの受注生産も用意されました。この応募もアクセス集中で受付が一時止まり、締め切りが延長されたと報じられています。それでも市場では買取を止める動きが連鎖しました。複数のカードショップが買取不可を告知したと報じられています。価格変動が落ち着くまでという理由でした。あるショップは1円という買取価格を示したとも報じられています。そして、この33号にはもう一つの重みがありました。連載約5年の青の箱の最終回が同じ号に載っていたのです。再開直後のハンターハンターも同じ号に掲載されていました。なぜ増刷しても買えなかったのか、流通の仕組みに理由があります。週刊少年ジャンプは全国のほぼどの店でも同じ日に発売されます。そして約1週間後には次の号に置き換わります。店頭に並ぶ期間が短く、売り切れた店に大量の追加は届きません。つまり週刊誌は店頭寿命がとても短いのです。50万部を上乗せしても、全国の数万店に割ると、どうなるか。1店舗あたりの上乗せは、数冊から十数冊に過ぎません。ここに、時間の非対称が、加わります。カード目的の人は、売り切れる前に確保しようと、朝に動きます。高い相場のうちに売りたい人も、朝に動きます。一方、常連の読者の多くは、学校や仕事の帰りに買います。同じ棚を奪い合えば、朝に動ける速が総取りします。夕方に来た常連読者の分は残りません。比較になるのが、同じ時期に始まった吉野家とドラゴンクエストのコラボです。こちらは、外れた人に逃げ道を設計していました。ジャンプ33号は、全国一斉発売の一発勝負でした。吉野家は、毎朝10時に数量限定で再販しました。ジャンプは売り切れたらその号は終わりです。吉野家はポイントを貯めれば確実に交換できました。ジャンプは需要が発売日の朝に一点集中します。吉野家は需要を日付と回数に分散しました。もっとも吉野家の第1弾も実質6日で在庫がつき批判が出ました。それでも外れた人に逃げ道があることが決定的な違いです。海外はどう受け止めたのか、 レディットの反応を整理します。スレッドが立ったのは、海外のワンピースカードプレイヤーが集まる板です。この騒動は、発売前から海外でも注目されていました。発表の時点から、また日本限定か、という落胆の声が上がりました。プロモは、イラスト違いだけにすべきだ、という不満もありました。実戦で使えるカードを付録にするな、という仕組みへの批判です。海外向けの予約が始まると、悲鳴のような声が並びました。どこで手に入るんだ、もう1時間も、ネットを探し回っている。昨夜10時に販売が始まって、10時0分10秒に完売した、という報告。バンダイの予約に間に合わなくて、ずっと自分を責めている、という声も。入手できるかどうかが、海外でも大きな関心になっていました。ここからが、この動画の中核です。4つの角度から掘り下げます。1つ目、実害は読めないことではありません。読むだけなら、電子版で発売日に全ての作品を読めます。失われたのは、情報ではありません。失われたのは、紙そのものに価値を置く読者の機会です。最終回を掲載された号のまま手元に残したかった読者。35年間、迷子を買い続けてきた読者もいます。転売価格を払えば手に入るという事実は救済になりません。定価で買えたはずのものに1万円の値札がつくこと自体が被害だからです。二つ目、対策の向き先がずれていました。対策の多くは後日や別ルートに需要を逃がすものでした。発売日の店頭という視線上、その構造は変えていません。朝に動ける人が総取りする構造はそのままだったのです。品薄を狙った演出だという見方も一部にはあります。ただ、応募数に応じて供給する全員サービスの設計は演出説とは合いません。三つ目、買取1円はプロの相場感です。買取を止めたのはカードに価値がないからではありません。逆に高すぎるからでもありません。供給は増刷分、応募分、海外分と今後も続きます。それを知る店ほど初日の高値で買えば在庫損を抱えます。1円は事実上の拒否です。転売の換金先にはならないという意思表示でもあります。品薄の熱とカードの実勢の価値は別物なのです。四つ目、40年前との違いです。おまけが本体を食う構造には約40年前の先例があります。1980年代後半のビックリマンチョコです。当時のシールは景品類として既製の網の中にありました。1988年には公正取引委員会がロッテを指導したと伝えられています。その指導もあって、ブームは沈静化したとされています。一方、雑誌の付録は、科学の規制が及びにくい区分です。だから2026年の騒動は、規制の外で市場が過熱しました。当時は、子供同士のシールの交換でした。今は、査定と相場を持つ、資産の取引になっています。背景には、トレカ市場そのものの変質があります。国内のトレカ市場は2023年度で約1338億円、前年度比に 16.1% 増と報じられています。カードの鑑定申し込みは2020年の約200万枚から2025年には2000万枚を超えたとされています。出口がないわけではありません。現物ではなく応募コードをつけ、購入証明で後日入手できるルートも考えられます。まとめに入ります。週刊誌は相場が生まれる場所には向いていません。朝に需要が集中する相場付きのカード。そして時間を分散できない週刊誌の流通。この組み合わせが手当を超えて常連読者を押し出しました。買取停止の張り紙はその熱が長続きしないことをプロが知っている証拠です。最後にこの騒動が残した問いです。おまけが本体を食う構造は、ビックリマンの時代から変わっていません。変わったのは、おまけが、査定と相場を持つ資産に近づいたこと。そして、規制の網の 外に移ったことです。転売には品薄の商品を再配分する機能を認める見方もあります。ただこの騒動では日常品である雑誌で常連読者の機会を消す形でした。40年前に一度答えを出したはずの問いが形を変えて戻ってきています。より詳しい分析と海外の反応は概要欄のブログ「セカハン」でお読みいただけます。ご視聴ありがとうございました。